次はご案内。自転車の交通ルールとマナーを守りましょう。近年、利用者の交通ルールやマナー違反による事故が多く発生しています。自転車に乗る際は、自転車安全利用五則を守り、交通事故防止に努めましょう。自転車安全利用五則。丸一、自転車は車道が原則、歩道は例外。丸二、車道は左側を通行。丸三、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。丸四、安全ルールを守る。飲酒運転二人乗り、並進の禁止。夜間はライトを点灯。交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。丸五、子供はヘルメットを着用。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-1514。NPO 法人を新たに設立した際に補助金を交付します。対象経費、法人設立のための事務手続き費用、設立総会や設立記念事業の費用など。申請は1団体1回。なお、国または地方公共団体、朝霞市を含むから、他の制度による補助金や助成金等を受ける場合は対象外。対象期間、補助額。設立登記日から6ヶ月以内の法人に対して3万円を限度に補助。予算額に達し次第締め切り。申し込み方法、市民活動団体支援補助金交付申請書。申請団体調書。申請経費明細書。法人設立認証書、写し。登記事項証明書、写し、定款、写し、会員名簿、写し、補助対象経費にかかる領収書、または契約書等の写しなどを提出。詳細はお問い合わせください。申請書類一式、及び申請の手引きは窓口または市ホームページからもダウンロードか。申し込み問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話 463-1417。 平成30年10月から平成31年3月の住民基本台帳一部の写しの閲覧者を公表します。公表場所、市政情報コーナー総合窓口課。公表期間、4月1日月曜から9月30日月曜。問い合わせ総合窓口課、電話463-2605。簡易放射線測定器、空間線量計と騒音計を無料で貸し出します。対象、市内在住、在勤、または在学の方。使用場所、市内。期間、7日以内。台数、1回につき1台。申し込み方法、貸し出し希望日の前日。休日明けに貸し出し希望の場合は直前の開帳日までに電話または窓口で先着順。貸し出し方法、貸し出し日に窓口へ。閉帳時に貸し出しを希望される場合はご相談ください。貸し出し時に運転免許証等、氏名、住所の確認ができるものの提示。在勤在学の方は、在勤在学先の住所が確認できるものもをお願いします。測定結果は簡易測定器のため参考値としてお考えください。申し込み問い合わせ環境推進課、電話 463-1512。 夢パレス臨時休館のお知らせ。4月15日月曜は保守点検のため臨時休館します。問い合わせ夢パレス市民会館、電話 466-2525。 15ページ。軽自動車税の減免。障害のある方のために使用される軽自動車等は、要件を満たし、期限内に申請することで、軽自動車税の減免を受けることができます。申請期限、5月31日金曜。平成31年度軽自動車税納税通知書は5月上旬に郵送します。減免は1人につき1台です。 また軽自動車税と自動車税、普通自動車等の減免は重複して受けられません。問い合わせ、課税課、電話 463-2851。軽減税率対策補助金。今年10月1日に予定されている消費税率引き上げの際に事業者は様々な対応が必要になります。こうした事業者を支援するため、国は軽減税率に対応するためのレジや受発注システム等の改修、導入に対する補助金を用意しています。詳しくは、軽減税率対策補助金事務局ホームページ、またはお問い合わせください。問い合わせ、軽減税率対策補助金事務局。電話 0120-398-111。納税通知書を発送します。平成31年度の固定資産税、都市計画税と軽自動車税の納税通知書を5月上旬に郵送します。内容を確認の上、納期限内に納付をお願いします。問い合わせ、課税課、固定資産税、都市計画税に関すること、電話 463-2875、軽自動車税に関すること、電話 463-2851、4月の納付、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも随期。納期限は5月7日火曜です。納税納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。国立、私立等の学校に通学する小中学生へ防犯ブザーを無償貸与します。対象、市内在住で国立、私立等の学校に通学する小中学生。申し込み問い合わせ、教育総務課、電話 463-2764。学校施設を貸し出します。市内小中学校の学校施設を地域の皆さんの使用日時、場所、用途などに応じ、教育活動の支障とならない範囲で貸し出しを行っています。ご希望の方は各学校へ申請してください。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。国民年金の学生納付特例制度は、毎年度申請が必要です。対象、20歳以上の学生のうち、前年所得が118万円以下で国民年金保険料を納めることが困難な方。申請方法、マイナンバーカードまたは通知カード、年金手帳、印鑑、学生証または在学期間がわかる在学証明書を窓口へ持参。3月下旬に送付されたはがき形式の継続申請書を返送した方は、窓口で申請する必要はありません。学生納付特例制度として承認を受けた期間は、老齢、障害、遺族基礎年金の受給資格期間に参入できます。申請が遅れると、障害、遺族年金が受けられなくなる場合もあります。学生納付特例承認期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。申し込み問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。平成31年度の国民年金保険料、国民年金額が決まりました。国民年金定額保険料、月額、16,410円。付加保険料、月額、400円。老齢の年金を増やすため、申し出により、定額保険料に付加保険料を上乗せして納付することができます。国民年金基金加入者を除く、国民年金額の表を読みます。平成31年4月から、年額、老齢基礎年金満額、78万100円、障害基礎年金一級、97万5125円、2級、78万100円、この加算、子供2人目まで1人当たり、22万4500円。3人目以降、 74,800円。遺族基礎年金、妻、子一人、104,600円。妻、子二人、129,100円。子一人、78,100円。子二人、104,600円。子三人目以降、74,800円加算。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。
16ページ。ご存知ですか？就学援助制度。経済的にお困りの児童生徒の保護者に、小中学校で必要な費用の一部を援助しています。援助内容。給食費、修学旅行費、林間学校費、校外活動費、学用品費などの一部。申請期間、4月からの援助を希望される方は、4月1日月曜から5月31日金曜まで。認定には所得要件等あり、6月1日土曜以降の申請は翌月1日が認定日となります。申請方法。市内小中学校。教育管理課または市ホームページにある申請書、印鑑、保護者の通帳、所得証明書、必要な方のみ、を通学している学校または教育管理課へ持参。お子さんが小中学校のそれぞれに通学している場合は、学校ごとに申請が必要です。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。児童扶養手当、特別児童扶養手当額等が変更になりました。毎年の消費者物価指数に応じて改定をしているため、4月分からの手当額が、表1、2の通り変更になりました。表を読みます。表1。変更前と変更後の金額が掲載されていますが、変更後の金額のみ読みます。手当額、月額、第1子、全部支給、変更後、42,910円、一部支給、42,900円から11,120円。第2子加算額、全部支給、11,140円。一部支給、11,130円から5,070円。第3子以降加算額、全部支給、6,080円。一部支給、6,070円から3,040円。変更後の最初の支払い月、8月。一部支給は所得に応じて手当額が変わります。表2、特別児童扶養手当。変更前変更後の金額が掲載されていますが、変更後の金額のみ読みます。特別児童扶養手当、1級、変更後、52,200円。特別児童扶養手当、2級、34,770円。特別障害者手当、27,200円。障害児童福祉手当、14,790円。福祉手当、経過措置分、14,790円。これまで受給している方に対しては、個別の連絡を改めて行います。なお、手当額の変更に関する障害福祉課への手続きは不要です。問い合わせ、児童扶養手当に関すること、子ども未来課、電話 463-2834、特別児童扶養手当等に関すること、障害福祉課、電話 463-1599。居宅訪問型保育事業、障害児保育を実施します。重度の障害や疾病等により、保育園などの施設での集団保育が著しく困難である 0歳から5歳児に対する保育を実施するため、今年度よりその児童の居宅で保育を行う、居宅訪問型保育事業を実施します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、保育課、電話 463-2836。難病見舞金、対象、埼玉県甲府の指定難病医療受給者証等をお持ちの方、支給額2万円、支給日7月31日水曜、6月28日金曜までに申請された方、7月1日月曜以降に申請された方は、申請月の翌月末に振り込み予定。申し込み方法、指定難病医療受給者証等、口座通帳等、印鑑を持参。申し込み問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025、難病の方の医療費助成制度は、安積保健所、電話 461-0468。 地域での保健福祉活動に補助金を交付します。地域での保健福祉活動の活発化を図るため、市民の皆さんが自ら企画し、主体となって取り組む促進事業に対し、その経費の一部を補助します。対象事業、1、在宅保健福祉の促進事業、2、生きがいづくりの促進事業、3、健康づくりの促進事業、4、ボランティア活動の促進事業。対象団体、主な構成員が市民であること、主に市内で活動していること、市内に事務所を有すること、規約改則等に基づき公正に運営されていること、民主的な方法で選出された代表者がいること、申請方法、4月26日金曜までに窓口で、補助金の額、当該補助事業に要する経費から事業収入その他の収入を差し引いた額とし、予算の範囲内で決定します。申請される場合は、事前にお問い合わせください。申し込み問い合わせ、福祉相談課、電話 463-1594。 17ページ、日本手話情報コーナー、ナンバー34。男性が手話をしている写真があります。夜、両手のひらを前に向けて、胸の前で交差します。夜を表した後にお辞儀をすると、挨拶、こんばんは、になります。安積市社会福祉協議会のホームページにて、手話通訳付き講演会、字幕付き邦画の上映に関する情報などが掲載されておりますので、ぜひご覧ください。QR コードがあります。現在の17ページ、上から約3分の1、右端です。この QR コードから、社協、手話通訳者等派遣事務所のサイトへアクセスできます。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025、私たちができること、障害者差別解消法、ナンバー23、精神障害、1、統合失調症、主に幻覚や妄想という症状が特徴的な精神疾患です。およそ100人に1人の割合で発症すると言われており、とても身近な病気です。また、自分がこの病気であることが認識できない場合もあります。きちんとした治療を受けることでゆっくり回復していきます。幻覚、症状の例、実際にないものが感覚として感じられる。 誰もいないのに声が聞こえてくる。他の音に混じって声が聞こえてくる。幻聴。妄想、症状の例。誰も見ていないのに、皆が自分を見ている。誰かが自分を尾行している。近所の人の咳払いは自分への警告だ。など。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599。コンビニ交付サービスを一時停止します。改元対応に伴うシステムメンテナンス作業により、コンビニ交付サービスを一時停止します。証明書が必要な方は、市役所、支所、各出張所の窓口をご利用ください。停止日、4月17日水曜。停止する証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、課税所得、非課税証明書の全証明書。問い合わせ、住民票の写し、印鑑登録証明書。総合窓口課、電話463-2605。課税所得、非課税証明書、課税課、電話463-2852-2853。毎年4月2日は国連の定めた世界自閉症啓発デーです。日本では4月2日から8日を発達障害啓発週間とし、自閉症や発達障害に関心と理解を深める機会としています。自閉症や学習障害、注意欠陥多動性障害など、発達障害のある方の障害の状態がある一定程度の場合は、精神障害者保健福祉手帳の交付対象となります。精神障害のある方の自立と社会参加を促進するため、手帳所持者には様々な支援が行われます。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1598。障害者緊急時短期入所事業。在宅の障害のある方が、介護者の事情等により緊急に短期入所が必要となった場合に、短期入所を受け入れます。利用には事前登録などが必要です。対象、療育手帳をお持ちの18歳以上の方。施設、グループホームつぐみ、朝霞市溝沼 7-10-7。見学説明会、4月17日水曜、24日水曜。1、午後1時から。2、午後2時から。要事前予約。説明会予約、4月3日水曜から。電話または窓口で先着順。この日以外でも随時見学か。問い合わせ、障害福祉課。電話463-1598。虐待かな？児童虐待を発見した場合はご連絡ください。疑い含む。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル。電話189。いち早く。